伊勢神宮に、参ってまいりました。ちょうど今日ぐらいって言いますかですね、旧暦の正月にあたりまして、やはり一番人間に合理的なのは太陽太陰暦ですね。作物なんかはやっぱり太陽の影響を受けますが、これ植物ですね、動物とか人間はどちらかというと月の影響を受けますので、太陰暦の方が合うんですね。まあ、そういう意味では、旧暦の暦に合わせた行動っていうのもまた自分たちの体にですね、非常に馴染んだ気持ちがいたします。ちょうど冬が終わりまして、春が来ると。それで、冬が終わるというのはどういう状態かといいますと、やっぱり一番大きいのは夏至ですね。太陽がどんどんどんどんこう暗くなっていくわけです。で、まあ昔の人は地球の構造とかそういうことをよく分かってたわけじゃないんで、まあ、実感としては、まあ、11月からどんどんどんどん暗くなって、我々の感覚としては、まあ、6時頃はまだ明るかったのにどんどん暗くなって、もう5時ぐらいから薄暗くなっていくっていうですね、もうこのまま太陽がもし出なくなったらどうしようかっていう、そういうのが、まあ、冬至まで続くわけですね。あ、夏至じゃなくて冬至ですけど。それで冬至を超えますとね、今度はまただんだん日が長くなっていくわけですね。まあ、それがまあクリスマスであり、新暦の正月でありと、まあ、いうことなんですが、まあ、その兆候がはっきり現れてくるのがやっぱり2月ですね。節を分ける節分がありですね、そして正月を迎え、そのうち桃が咲いていくというですね、まあ、そういう季節になります。まあ、そういう時期でもあって、まあ、できればこの頃にお伊勢さんに行きたいなという気持ちがありました。それからちょうどお伊勢さんの方ではですね、みそか会っていう、まあ、会合がありまして、毎月31日とか30日、みそかですね、まあ、今大みそかって残っておりますが、王がつかないみそか会、これにですね、ちょっとお話ができるっていう機会もご縁もありまして行かせていただきました。で、31日から、まあ、今日までというかですね、行きまして、ゆっくりと下宮内宮ほかですね、関係の お社とか神社仏閣にお参りをしてまいりました。私はですね、この伊勢神宮というのが、まあ、伊勢の地にできたということは、この日本人の幸福ですね、ここ2000年間における日本人の幸福をものすごく、増進したっていうか力になったと思うんですね。まあ、その点では伊勢の地に神宮を定めたというのはいろんな話がありまして、まあ、通常にはですね、まあ、崇神天皇だったか、その頃のですね、皇女様が奈良からずっと北の方に行って、滋賀県あたりもずっとご覧になり、また南下して伊勢の方に来られてですね、あ、ここがいいと、まあ、いうことで、伊勢神宮を造営されたと、まあ、いう話になっております。まあ、こういった、まあ、半分神話半分史実というようなものはですね、まあ、歴史家はそれを厳密にやっていただいたらいいんですが、我々の日本人としてはですね、まあ、古の方がいい場所を選んでくれたと、これでいいと思うんですね。大和姫とかそういう具体的なことを覚える必要はないんじゃないか、年号とかですね、まあ、そういうふうに思います。約2000年ぐらい前に、2000年って言ったらちょっと長すぎるっていう左翼の人が言うでしょうから、1800年でもいいんですけど、まあそういう時に選ぶで、まあ、ご存知の通り伊勢はですね、基本的には尾鷲に近くて雨も多いし、それから伊勢湾ですからね、それから風光明媚なところですね。岩石も非常に古くて、古生代の岩石も残っております。古生代っていうと、まあ、5億年とか4億年ぐらい前なんで、まあ、昔のものが隆起したり移動したりしてきてですね、鳥羽の地にある海があり山があり川があるということで、まあ、典型的な、まあ、日本の自然の中に抱かれて神宮を作ったということは本当に素晴らしいですね。でも非常に広大な森林、伊豆川を中心とした川、まあ、こういったもののせせらぎとか 木の葉のそよぐ音とかを聞きながら、まあ、玉砂利を踏んで歩くというだけでですね、まあ、自然の中で一体として過ごしてきた日本人というものをまあ感じるわけであります。日本が格のごとく素晴らしい国になったっていうのはですね、やはり日本が地球上で唯一の温帯の島国の国であったと。まあ亜寒帯でもない亜熱帯でもない、しかも面積がちょうど良かったですね。まあ、日本の37万平方キロメートル、島がかなり多いと、まあ、いうような点からですね、非常に穏やかなんですね。周りが海ですから、海って熱容量が大きくて、まあ、ちょっと物理的な話なんですけど、まあ、お湯が冷めにくいって言ってもいいんですけど、気温の変化が少ないですね。まあ、今は地球温暖化なんて欲の皮が突っ張った人が言ってますが、地球温暖化なんかの被害が出るのはですね、やっぱり小学校で習う内陸型気候のところなんですね。日本のように海洋性の気候のところがですね、温暖化の影響なんてそうは受けません。もちろん歴史的にもこの前、日本の石器時代という話をしましたけれども、まあ、石器時代の頃は、まあ、今よりか8度ぐらい低い温度で、それから縄文時代というと今よりかかなり高い温度でということでですね、まあ、温度の上下は日本でもありましたが、これはまあ内陸地帯に比べれば、まあ、全然気温の上下が大きかったわけではないんですね。それからまあヨーロッパは今は割れ暖かいんですね。まあだいたいローマの緯度が、ローマって言いますとヨーロッパではかなり南の方でですが、まあローマの緯度っていうのは青森、日本で言えば青森ですので、ヨーロッパもそれほど安定した気候ではないんです。長い歴史から言えばですね。グリーンランドが氷結して海流が変わったということがですね、メキシコ暖流を生んでヨーロッパを暖かい地域にしたんですけども、必ずしも歴史的にずっと暖かいわけではないんですね。まあ、そういう点から考えますと、日本の黒潮親潮はですね、比較的安定しております。対馬 海流もですね、まあ、そういう点では、日本というのは非常に自然が穏やかだった。つまり、まあ、中国からヨーロッパに至るユーラシア大陸、もしくはアフリカ大陸なんかはですね、非常に厳しい自然の中で、いわばまあ簡単に言うと自然が人間をいじめるって言ったらあれなんですけど、敵対するっていう感じがしたわけですね。ところが日本は自然の中に育まれるっていう逆のと感じで、それでまあ自然を崇拝する気持ち、それからご先祖様を崇拝する気持ちということで、他の国が宗教戦争なんかを血なまぐさい宗教戦争を続けてきたわけですけども、まあ、日本は何でもいいよと、まあ、自然の中の一つでしょうと、自然というのは自ら叱りっていうですね、自らそれが一つの宇宙になっているわけですね。それをまあ敬っていくと、まあ、伊勢神宮を海の方に行きますと岩に、綱が張ってある、陸地に行きますと陸地に、まあ、非常にこう素晴らしい雰囲気がありますね。私はまあ神社に行きますと、なんとなくその左の上から風が吹いてくるっていつもそうなんですけど、風が吹いてくると、あ、神様と近づいたなっていう感じがいたします。今度もそういうことでした。で、今日は今度はですね、観光協会の方も随分お世話いただきましたし、また天候にも恵まれましたし、また伊勢神宮を非常に詳しいですね、まあ、井戸先生もご同行いただいたということで、大変に充実した旅になりました。このくらい充実してですね、伊勢の一帯の神社仏閣をゆっくりと見学して、また伊勢のいろんな食べ物ですね、うなぎを中心とした食べ物もいただきました。やはりこう自分がリニューアルする感じがしますね。新しき自分というのを発見し、新しい自分の人生っていうのを見出すことができる。まあ私も最初はですね、まあ子供の頃は神社は何だかわからないけど、まあ親に連れられて行ってたわけですが、青年とか30歳ぐらいまでやっぱりよく分かってなかったですね。自分でですね、 まあ、自分のご利益がある、例えば研究を成功させてくださいとかですね、まあ、長寿ると家族が健康でありますようになんてお願いしておりましたが、今はまあそういう心境ではありませんね。もう神社に行って神様にお会い近づけるだけで、まあ非常に満足、ゆっくりと二礼二拍手一礼しまして、もうお願いするとか願うことってありませんね。まあこれだけちゃんとしていただいておりますと、まあ、自分は今日も一日しっかりやりますと、まあ、いうぐらいのことでですね、幸福も不幸も、まあ、背負って立っていこうかなという、そういう気分であります。まあ、いずれにしても、まあ、多くの方が神社なんかに、出かけることをお勧めするのはですね、やはり人間というのはこう悪い方悪い方に行っちゃうんですね。今度の新型コロナでも、まあ、テレビがもう毎日のように人を不安にすることを目的として放送すると、何たってですね、まあ感染する人も激減しましたね、あのコロナが流行ってから、それからお亡くなりになる人も激減しました、感染者も激減し、それから激減してるというのは流行病全部でですよ、流行病全部で感染症っていうんですかね、非常に患者さんも減り、犠牲になる方も減ったのに、危険だ危険だと、この危機からいつ逃れられるんだろうとか、ワクチン打つんだろうとか言ってますけど、もう新型コロナウイルスが流行しただけで、我々はより一段その2019年よりか幸福になってるんですからね幸福というのが分かってないというだけのことなんですね。まあそういうことで、やはりそれは神社なんかに、まあ、もちろん伊勢神宮が一番いいんですが、伊勢神宮ばかりでなくて他の神宮でもですね、やっぱり人間というのは心をこう平らにしてですね、感謝するっていうこともないわけですね。ありがとうございますもないんですね。もうそれも含めて、神様がご存知であると、まあ、新しい日本自分、新しい人生、新しい友人家族とですね、楽しくやっていこうという気持ちを新たにして、今ブログを お話をしたところであります。